藤沢歴史探訪のコーナー、今日は辻堂駅100周年実行委員長でいらっしゃいます山田栄さんにお話を伺っていこうと思います。今日はよろしくお願いいたします。
山田でございます。よろしくお願いします。
さあ、もう地元では話題になっている辻堂駅が100周年を迎えるということ、皆さんもきっと耳にはしたことあると思うんですが、改めて実行委員長から、まあ、その歴史、そしていつこの100周年を迎えるかなど、今日はお話を伺っていこうと思います。さあ、辻堂駅はですね、いつ開設されて100周年を今度いつ迎えるのかというところからご紹介いただけますか。
はい、100周年のね、記念式典をいつやるかというところからいきますと、本年の11月の26日と27日、2日間がですね、100周年の記念のイベントなんですよ。100周年、ズバリはですね、12月1日なんです。で、なぜ12月1日かっていうと、大正5年の12月1日に初めて辻堂に駅が開設をされてね、で一番電車から発車したりしてるということで、大正5年の12月1日から数えてちょうど1世紀100年を迎えるんです。まあ、それで100周年記念をやろうと、まあ、こういうことなんですけどね。なぜ100周年をやるかというのは、今言ったようにちょうど開業をして一世紀でやるんですが、駅を作る歴史がありましてね、大正5年の12月1日に今言ったように開駅をしたんですが、もちろんその前は駅がないわけですね。で、ところがそれ以前には新橋から横浜まで、そしてまた神津までという延長線の駅ができたんですが、辻堂には駅がなかった。で、辻堂の人たちはどうしたかっていうと、農業で取れる産物、それから海岸で取れる海産物、お魚ですね、これらはですね、東は藤沢駅、西は茅ヶ崎駅まで共に約2キロあるんですよ。これをですね、今のような車ないですから、リアカーとかね、第8車、牛車でですね、農産物を運んだんですね。で、大変だということで、辻堂の人たちがね、当時は農村ですよ、100年前というのはね、今のようなのしらけてないですから、農村で、まあそれも決して裕福な、ね、村じゃなかった。一寒村でね、田んぼがない、それで海で取れるお魚などを、ね、海で取って、それを要するに藤沢とか横浜とかへ運んで、まあ、収入を。で、ところが今言ったように水道には駅がないから大変な不自由だ。まあ、そこで大正3年2月にですね、辻堂の地元の有志160人が集まりましてね、それで辻堂停車場規制同盟会っていうのを結成したんです。それで鉄道員に総裁に駅を作ってくれという、まあ、陳情したわけです。再選陳情を重ねたわけですが、鉄道員ではですね、藤沢と茅ヶ崎なんて短い期間に辻堂駅なんてできるか作れるかと、あまりいい返事がなかった。ところが辻堂の人たちが160人規制会を作ってね、で一生懸命に陳情したんです。そうしている中でですね、当時の鉄道員がそんなに熱心に言うならば、駅の用地約2500坪、駅を作る建設士、それを出しなさいと、提供しなさいと、それならば考えてもいいよというね、いう条件の設定が来た。大変ですよ、2500坪と建設全部出せって言うんですから。で、当時の、まあこれは私の想像ですが、まあ貧しい辻堂のね、農民がこんな難しい条件も飲むはずがないだろうということだったの。ところが規制会の人たちは、これをもし承諾しなければ駅はできないということで、一大決心をしましてね、用地2500坪、それから建設費用、それは地元で負担をしましょうと、 こういうことをですね鉄道員に回答したんです。でそれによって鉄道員も条件を出した以上 100% の答えが来た以上は作らないわけにいかないと、まあ、そこで辻堂当時は駅では停車場って言ったの辻堂停車場の建設が決まったんだよ、まあ、そういう経過からですね全国でも稀に見るね西岸駅っていうのがそこから出てるんです。鉄道員が政策的に作った駅じゃなくして地元有志のね今言った用地建設資金を全額負担をするということでできた駅だからいわゆる西岸駅とこういうわけなんです。
今私たちは普通に利用させていただいて今はもう本当に開拓されて大きな、ね、そしてみんながこう集まるような駅になっていますけれどもそうもう本当にその土地の広さ建設費となるとよくこれ踏み切ったなと思いますね。
これは皆さん160、ね、辻堂部落の農家ですよ。農家の人たちが本当にもう重大な決意、まあ、これを飲まなければ前段で申し上げましたけど作ってもらえねえだろうっていうんでその負担をすることを認めた、まあ、大変な努力。そこでその人たちがその思いを後世に残したいとそして辻堂の発展にですね皆さんで努力しようということで10年ごとに周年行事をやりましょうという決議をしたんです。それで10周年20周年30周年40周年50周年と途中ですね、まあ、戦争であったりそれから駅の開発工事の年度にぶつかったりして何回かは周年行事が実施できなかったんですが今回がちょうど100周年ということなんです。ですから地元が盛り上がってでこれは行政がやるんでもない駅がやるんでもない本当の辻堂の地元の有志の人たちが集まりましてねで2年ほど前に100周年をやろうということで実行委員会を立ち上げたんです。今年のね12月1日には100周年を盛大にやろうということでやっとここまで来たんです。
その地元の有志が集まってできているのが実行委員会、うん、そしてこの辻堂駅ができるまでの経緯について、うん、もう本当にねこう最初の生まれる瞬間生まれる時の話をですね実行委員長山田さんからお話ししていただけました。さあ今実行委員長ということで皆さんまとめている山田さんなんですけれども山田実行委員長から見たこの地元辻堂ってどんなところかお芝居に聞かせてください、
まあね、これはあの駅がね開設した当時は今申しましたけど本当の一貫村貧しい村だったんですけども駅ができてからですね人の往来も激しくなったし特にあの割合に皆さんが知られてないのが辻堂の海岸今の県立公園になってますがあそこがですね約40万坪のね小松原と砂山だったんです。でそこをですね横塚海軍の将兵の兵隊さんたちの演習場であったんですよ。それで駅ができる前は横須賀から鉄砲を担いでおっちにおっちにって歩って辻堂の海岸まで来て演習をして野営をしてまたおっちにおっちに鉄砲を担いで帰ると、まあ、そういうこともあってねでだんだん日本の国も海軍さんのね兵隊さんも増えて演習に来る回数も増えてどうしてもやはり歩ってくるっていうのがまあ、人的にも物資を運ぶにも大変だということで、まあ、そういう要素もあってね駅ができたんですよ。ですから、まあ、辻堂の農産物を人間の乗り降りをするというだけじゃなくて横須賀海軍の兵隊さんたちの辻堂へ来る演習場に来るためのね交通機関としても駅が必要であったんですね。
その思いから皆さんの思いを背負ってできたのがこの辻堂駅ということでめでたく本当に100周年を迎えることになりました。さあ来週もですね引き続き山田実行委員長からこのですね辻堂の歴史駅についてお話を伺っていこうと思います。今日はありがとうございました。
よろしくお願いします。